ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。このブログはですね、多くのブログと、YouTube なんかの多くのブログと違ってですね、武田邦彦のことを主張したいとか、それから、よくブログ聞いてますとね、いいよをチェックしてくださいとか、なんかいうような、コマーシャル的なやつも入ってるんですけど、私はもう全然それ関係ないんですよ。まあ、日本人に何人かはね、やっぱ自分の得になるとか損になるとかいうこととか自分が有名になるとかどうとかそういうことで、人生を送っていない人もいるんです。いや、それはもう多いですけどね。まあ普通の人は必ずそうなんですけど、ちょっと目立とうとかね、金が儲かりたいとか偉くなりたいっていう人はどっちかっていうと、ちょっと宣伝臭があるんですね。だけど僕は全然考え方が違うんですよ。今の時代で後でちょっとこれきちっとお話しますが、別の機会にね、日本人はね、もう自分が楽しく生きていく上で、人を蹴落とさなくてもいいんですよ。日本人の総生産量を保てば、日本人は全部人を蹴落とさなくても、別にいいねを押してくれなくても、そういうことじゃないんですね。自分が考えてることを、まあ、他の人と共有したいと。もしかしてそれでディスカッションできればもっといいと。いうような感じなんですね。だから僕は NHK のこと文句言ってますけど、NHK が、この前、武田先生は NHK が嫌いだと言われて、僕違いますよって言ったんですよ。NHK 嫌いでも好きでもないんですよ、僕。僕は嫌いとか好きで行動するんじゃないんですね。具体的に NHK の報道で命を落とす人が結構いるはずなんですよ。科学的にそういう結論になりますんでね。だからそれは NHK が注意してくださいって言ってるだけなんですね。この前っていうか、ちょっと前にですね、一週間ぐらい前に、桜島が4400メートルの噴煙を上げましたね。そこで、桜島の災害研究所の所長さんがですね、井口さんっつったかな、ちょっと名前よく忘れてないんですけども、素晴らしいこと言ってたんですよ。今度の噴火は大きな噴火だけども、普通の噴火と基本的には変わらないと思ってると。ただ、桜島が大きな噴火をすることがあるということは皆さんよく知っててくださいねって言った。いやもうこんな素晴らしいね、科学というものをよく知ってる人に、本当にね、やっぱり防災研究所の所長さん、鹿児島の人ですからね、やっぱり正直ですね。学問っていうのは僕もそうなんですが、分かってることは分かってる。分かってないことは分かってない。自分に得になるとか損になるとか全然関係ないですよ。僕が科学者で一生終わろうとしてるのは何でかって言ったら、科学というものはですね、わからないことはわからない。わかってることはわかってるときちっと言えるのが僕の性質には合ってるんですよ。わからないけども自分に得になるからなんてもう、そういう人生を送りたくないですね。今日はですね、中国人がなぜ嘘つくのか。中国人って本当悲しいんですよ。日本人はね、ものすごく恵まれてるんです。まあ今はね、だいぶ違ってきましたけど、日本人が誠実であって、人に親切で、まあ平等で、男女も平等で、それで人助けをすると、現金が落ちてても警察に届けると、こういう日本人っていうのはなんでできたかったら、やっぱり恵まれてたからなんですよ。で、中国人は嘘つきますよね。もう自分勝手でも自分が良ければっていう感じでしょ。今台湾の件で高市さんの首相の発言が問題になってますけど、中国、台湾は同じ国だから、いや、あなたね、チベットとかウイグルとか、蒙古のモンゴルの南とか満州とか、全然自分の国じゃないとこ占領してるじゃないですかと。それでよく言いますねって言いたくなるんですよ。だけど、実は今日言いたいのは、中国人がなぜ嘘つくか。で、今、直近だからすごく言いやすいんですけど、この前高市さんが台湾で何かがあったら自衛隊も少し動かなきゃいけないけどっていう内容のことを言いました。でも、カッカ来てね、日本人はみんな今中国人をいじめてると。日本に行った中国人は、今、急激に被害を受けるのが多くなってる。全然そんなこと聞いてないですよ。日本人はそういうことを恨んだりしませんからね。全然恨んだりしません。それは日本人が幸福な歴史を背負ってきたからなんですよ。これちょっと中国のね、いい図がありましたんでちょっと拝借しましたが、中国4000年の歴史っていう一番まあ前の王朝からね、民族によって色を変えてるっていう図がありましたんで、一番最初の頃はまあ民族ちょっとはっきりしないっていうこともあって、漢民族っていうのは漢の時代からはっきりとした国になりました。 紀元前200年ですね。したがって漢民族から、まあちゃんとした国になったもんですから、漢民族と言ってるわけですね。で、国の名前も漢なんです。前漢後漢と二つ分かれてますけども、まあ漢なんですね。これ前漢後漢と二つ分かれてるのは、漢民族の国だっていうことなんですね。で、その後は、その王朝が名前つけてますけど、だからまあ、中国という国がちゃんと、民族が一つのきちっとした国になったというのは紀元前200年なんですね。ですからもちろん中国4000年の歴史っていうのもちょっとインチキなんですよ。それから日本はそういう点で言えば4万年の歴史なんですね。日本は4万年前からの遺跡がはっきりしてますから。だけどその4万年というんで中国の4000年と競い合おうという気は日本にはないんですよ。日本人とはそういうことで競おうとかね、他人を侮辱しようとかいう気持ちはないんですが、中国人が嘘をついたり、過度に、日本人から見れば過度にね、中国っていう理由はね、どこにあるかって言ったら悲しいんですよ。漢民族が紀元前200年から紀元後200年までの約400年間、漢という国を作って、自分の民族の国ですね。それでまあしっかりやったんですよ。漢の時代。これは漢民族なんです。しかし紀元後200年になったらですね、異民族が入ってきましてね、ここで、この灰色のところですね、その次の。まあこれが長く続いたんですよ。しかもその後に隋とか唐とか皆さんの知ってるような中国の関東草原民進って言いますから、まあ唐なんかもちゃんと言うんですけど、これも異民族の末裔なんですね。だから宋っていう国ができるまでは、漢民族じゃなかったんですよ。ものすごく長い間。それで宋がちょっと一部なんですが、まあ南の方が特にそうなんですけども、一部ちょっと、漢民族がまた復活しましてね。だけど完全には復活できなくて、そのうちモンゴルに元という国ですね。まあこれもご存知だと思います。まあ日本にも攻めてきましたね。元寇がそうですけど。もう元が日本に攻めてきたじゃないかなんていうのを我々日本人が言ってもね、中国人はね、今は漢民族ですから、それは俺たちの民族と違うよって必ず言います。逃げ道はいくらでもあるんですね。本人たちも辛い思いをしたし、言い訳もいくらでもできるっていう感じなんですね。だから本当に漢民族が漢という、まあ、ちょうど今から2000年前にやっと中国人が、まあ、つまり中国人って普通漢民族と言うんですけどね。他は異民族って言うんです。異民族ってのは中国じゃないってことなんですね、異民族。漢民族が復活したのは明。明ってのはちょうど日本では徳川時代ですね。だからずっとなんか弥生時代ぐらいから日本で言えば全部平安時代とかそういうとこは全部異民族で、やっと徳川時代になって、やっとまた漢民族が中国の地域を全面的に支配したということですね。で、まあその明という国がですね、ある程度繁栄したんですが、それは今度清という国、清っていうのはこれ満州ですから、まあ、女真族って名前は女真族って言うんですけど、まあこれは満州の国なんですね。満州の国が中国全土を支配したということですね。ですから、日清戦争っていうのはなんで日中戦争って言わないかと。中国っていう国はないんです。だから、どこと戦ったら日本と清という国が戦ってる。国の名前なんです、これ。日本は違うんです。日本という国に時代があってどういう殿様がいたかっていう、その殿様の別を言ってるんですね。常に日本は日本、民族も日本人なんですよ、実は。日本の場合、日本人が天皇陛下もいましたけど、まあ天皇陛下いないは別にしてね。日本人が日本の国をずっと生活してて、そこに王朝、というか殿様が変わっていくっていうのが日本なんですね。ところが中国の場合は悲しいことにね、中国っていう国はあったことがないんですよ。中国っていう国は今台湾にいる中華民国がほぼ中国の最初なんです。で今中国共産党の国も中国が最初なんです。ですから中国4000年の歴史なんてないんですね。中国はまあたった100年ぐらいの歴史しかないんですよ。だけど、それはね、かわいそうなんですよ。で、この赤のところが、いわゆる中国人が中国にいた時期なんですね。漢民族、それから宋、それから明、それから最近の中華民国と中国共産党の国。これが中国っていう国だから、中国って、ね、キレキレなんですよ。だからね、一つ確定的なお話を一つしますと、日清戦争の時。あれは日本と清が戦ってるんですね。清が。ところが日本人は日本という国にいますから、中国も中国という国だと思って、あの頃は中国って言わなかったらシナって言ったんですね。今はシナと呼ぶとね、 差別語だとか言うけど、誰が言ってんですか。多分社会党か共産党じゃないかと思うんですよね。シナって別に別紙でも何でもないんですよ。だってチャイナだから。英語で言うチャイナです。シナっていうのはもともとシナの国にあったわけですね。だから別にどうってことないんですよ。シナっていう国っていうかな、中国という場所はなかったけど、シナという場所に、秦という王朝があった。民族は聞くと中国人じゃなくて、満州人だ。満州人が中国にいて、中国というかシナにいて、それで秦と称して王朝を組んでた。それと日本が戦ったんです。だから日清戦争って言うんです。日中戦争じゃなくて、日清戦争。それで日本からは兵隊が出てきましたね。で、中国も出てきて。さあ、これ、旅順で戦ったのが有名なのは日露戦争なんですけども、今日の話は日清戦争の中の旅順戦ですね。まあ、具体的に僕が手紙を読んだものが、兵士の手紙を読んだものがそれなんで、それをちょっと話してるんですが、まあ、我々と最後の戦いで、秦の軍隊が向こうにいて、歩兵がね、こっちに日本の軍隊がいる。秦の軍隊ですよ。中国の軍隊じゃなくて秦の軍隊。だけど日本人の歩兵は中国の兵隊だと思ってたわけ。で、中国で戦いますからね。それで、みんな突撃体制を取って、突撃ラッパが鳴るわけです。あの頃、銃剣ですからね、銃の頭にこう、着剣してですね、でこう構えて、突撃するわけです。日本人は、日本人として戦ってると思ってるんですよ、もちろん。日本軍ですからね。もうずっとそうなんですよ。で、お母さんとかお姉さんとかためにね、子供のために、俺は代わりに死ぬんだ、つって突撃するわけですよ。そしたらね、秦の軍隊が逃げちゃったの。戦った軍隊もいるんですけど、まあ、ほぼ逃げたんです。それを見てね、僕その手紙を見てね、なるほどと思ったんですよ。その当時の日本人の軍隊の、手紙ね、秦軍が逃げていく。理解できないって言うんですよ。だって、国を代表して戦争に来て、自分の命を捨てて、お母さん、お父さん、お姉さん守ろうと思って突撃してんのに、逃げたら何のために来たのって書いてありました。何のために彼らは来たんだろうか。ね。ところが、秦の兵隊にしてみればですよ。秦という国はその後すぐ滅亡しちゃうんですよ。滅亡する、例えばね、極端に言えば明日には滅亡しませんでしたけど、明日滅亡するような国のために自分の命を捨てるってことは、それは人間としてはできないんですよ。日本人は日本がずーっと4万年も続いてるから、少なくともまあずーっと2000年ぐらい続いてるから、だから自分の命を捧げられるんですね。だから日本の兵隊が非常に強くて自分の命を捨てた、戦ったっていうのは訳がわかるんです。それは日本という国があったからなんですよ。だけどね、世界でね、国がこんなに、まあ、2000年でも珍しいんですけど、4万年も続いたんですけど、日本はね、特殊で。だけど2000年続いたってもいいんですよ。天皇陛下の下でっていう制限加えれば2000何百年ぐらいなんですね。まあ、2000年つってもいいですよ。ええ。で、これは世界で日本だけなんです。非常に不思議に思うんですけど、そうなんですよ。例えば、ペルシャとかトルコとか、そういう中東を考えてもいいし、それからヨーロッパ考えてもいいんですけども、国が2000年も続いてる国ってないんです。ええ。まあ、言ってみれば、ローマの今のイタリアですね。イタリアのローマはあれ、紀元前ぐらいで、それから一時ローマ帝国ってものすごく大きくなりました。それがまたギューッと縮小してイタリアになりましたから。まあ、イタリアぐらいは、イタリア人が住んでる。ほぼ。日本人みたいに独立はしてないけど、イタリア人が住んでる。イギリスになりますとね、まあ1000年ぐらい住んでると言えますね。ちょっとああいう端のところね、はそうですね。だけど、フランスなんていうのは、もともとフランス人じゃないんです。あれ、西高東国つって、北の方から来た民族がフランスとかスペインを占領していますからね。まあ言っても1000年ちょっとっていう感じなんですね。だけどまあ我々長い国です。中東の国なんかは、アラビアね、サウジアラビア以外は、エジプトとサウジアラビア以外はやっぱり短いんですよ。エジプトも随分違います。マケドニアなんかに占領されてますから、紀元前200年、300年ぐらいにはもう別の国ですからね。だから、国というものは中国にないんです。また極端にないんです、この中国って。他にもそういう国がないとこっていっぱいあるんで、中国だけを悪者にしちゃいけないんですけど、中国は国がないですよ。中国人ってのはね、国を持ってないんですよ。だから国って意識が少ないんです。だからチャイナタウンなんかもできやすいんですね。中国人とはどこに行っても自分の国みたいに振る舞うというのはね、これ自分の国にいても外国なんですから、中国は。これすごく日本人わかりにくくてね。それで 民族もゴロッと変わるんです。非常に有名な歴史学者で、とっても偉い歴史学、岡田先生っておられましてね、もうお亡くなりになりましたが、僕親しくさせていただきましてね、それでいろいろ岡田先生からそういう歴史のこともお聞きしました。教わりましたね。その岡田先生がね、確か僕にね、後漢が終わるときね、漢民族が終わって異民族になるでしょ？紀元2000年ぐらいですよ。200年ぐらいの時ね、一番上の関東草原民衆の漢の時。漢民族はね、8割から9割殺されたって。その後、本当かなと思ってね、それはもう岡田先生の言うことだから、まず間違いなく本当なんですが、いくらなんでもね、国がね、日本で言えば平安時代が終わってね、鎌倉時代になる時に日本人が8割殺される。いや、ちょっとそれはすごいなと、9割とかね。いや、ちゃんと先生はデータ見せてくれましたよ。で、この前ね、百田さんにもお聞きしたんですよ。彼も非常に歴史詳しいですからね。百田さん確か6割以上は殺されてると思うって言ったんですね。まあ、百田さんは学者じゃありませんから、まあ、自分が小説を書いたり、彼はすごい勉強家だから、まあ、勉強の中で、ちょっと僕にそういう点では似てるんですけどね。小説を書く上でってことあるんです。だからね、結局、中国ってものすごくかわいそうなんですよ。せっかく漢という国を紀元前200年に作って、その自分たちの漢民族で400年王朝を作ったんだけど、400年で異民族来て、みんな殺されちゃった。それで、ずーっとそれからね、唐が終わるまでですから、ものすごい長い。これ600年ぐらいかな。何しろ、何百年の間ね、漢民族ってのは全然中国に折れないんです。ほんとへんてこなんですね。今でも皆さん錯覚してますけど、満州っていう国はね、あれ中国じゃないんです。ずーっと中国じゃないんです。2000年間、女真族なんです。主にはね。ちょっと違う民族もいますけど、ほぼ女真族なんです。だから、女真族の国が中国を占領したのが秦なんです。それで今度は中華民国になって漢民族が女真族を追い出したんです。日本で言えばね、ちょうど日本が徳川幕府がフィリピン人みたいなもの。日本人が全部殺されてフィリピン人が来て、フィリピンそんなことしませんよ。フィリピンってのは偉い国ですからしませんが、例え話を言えばね、フィリピンの人が日本を全部全滅させて、日本に秦という国を作って、フィリピンっていう国を作って、そしてずっとやったと。っていうのが秦なんです。で、また日本人が復活して明治政府を作った。今度、日本人が作った。こういう歴史なんですね。ですから、日本人が考える中国人というのはすごく違うんです。だから中国人はね、やっぱ嘘つくんですよ。かわいそうなんですよ。だって我々もね、日本に住んでる。もう一つ日本は違うんです。これ別の時に言います。私フランス人に話した時、フランス人が、日本って変ですね、って言ったのは、徳川幕府が大阪にいる豊臣氏を滅ぼして、これ天下二つあったですね。それで僕がその戦後のことを話したら、大阪夏の陣の後どうなったか説明したら、フランス人がね、僕にね、え？徳川家は大阪の人を奴隷として江戸に連れて行かなかったんですか？って僕にこう言うから。いや、全然、日本はそんな戦争しませんよって言ったら、それは戦争じゃなくて、おままごとじゃないですかって言ったんですよ。僕その時ね、フランス人が言ったおままごとっていう単語ね、確か聞いたと思うんですけど、ちょっと今覚えてないんですね。ああ、そういう意味ですか。おままごと。確かに、日本の戦争はおままごとです。ああ、フランス人がさらに聞きましたよ。じゃあ何のために戦争するんですかって僕に聞いたんですよ。まあ、一応大阪を治めるために、たら誰が戦争によって変わるんですか。殿様と奥方と家来は変わりますけど、周りの町人とか、お百姓さんは全く変わりませんって言ったら、え、何のために戦争するんですか？僕に言いました。だから、フランス人でもそうなんです。で、フランス人はまだフランスに住んでるんです。フランス人がフランスです。中国は中国人が中国に住んでるんじゃないんですよ。これ、この図を見たらわかりますよね。ですから、我々とすごい感覚違うんです。嘘もつきますよ。それはね、本当にね、嘘をつく必要はあるんですよ。だから、例えばね、高市首相がこう言ったから、日本は今全然中国人なんかいじめてないですよ。だけど急激に日本人が中国人をいじめるようになったからと言ったのが直後ですよ。はっきりとした嘘なんです。だけど、そういう嘘でなければ中国に住んでられなかったんです。それからもう一つ言えばね、この前日本との戦争80周年大会とか言ってやってましたよね。戦争80周年。なんか NHK も放送してたし、どうせ立憲民主党なんかもいいって言ってる。日本は中国共産党とほとんど戦ってないですよ。ちょっとは戦ってる。日本が戦ったのは中華民国なんです。今の台湾の人たちと戦ったんです。だけど戦いが終われば平和になるわけだから、日本は台湾と親しくしてるわけです。 日本にとってみれば、台湾も中国も別に、今は国が別々だけど、話し合ってくださいよって。なんで戦争しなきゃいけないんですか？同じ民族なのに。同じ民族だから話し合って。日本だったら北海道政府と他の日本という国があるみたいなもんだから、同じ日本人だから話せばいいじゃないですか。話せないんです。だって、同じ民族が同じ国にいて、同じ王朝があるわけじゃないんですよ。全然違うんです。だから、まあ中国人はね、個人的にいい人いっぱいいますよ。僕なんかも友達いますし。ね、日本にいる中国人も決して悪くないですよ。今法律が変な法律になって、日本と中国が戦争したら、日本にいる中国人は全部寝返って、日本人を殺せなんていう法律もあるけど、それは中国っていう、まあ国でもない国が作ってる法律だから、中国人で日本にいる人がそういう行動をするとは思いませんね。中国人は国がない民族なん。日本にいる中国人は日本の人みたいなもんですよ。中国はもう異民族で国をやってますからね。だから日本みたいに日本人がほとんど主体になってやってて、まあ 10% くらい他の人もいるっていうんじゃないんですよ。逆なんです。まあこれはね、僕はいろんな歴史のことを考えたり、中国のことを考えたり、中国人とだから感情的になっちゃいけないんです。もう全然違う人たちなの。日本人もね、中国みたいに日本人がこれ赤いとこで、また滅びて全部殺されて、また違って、また殺されてっての続けてたらね、今の日本人みたいに落ちてた現金を警察に届けるなんていう人いないですよ。そういうことに思い立たないですね。だから中国と私はあまり喧嘩するのは好きじゃない。なんでかって言ったら中国人かわいそうだと思ってる。この歴史でしょ？これで、まあ、岡田先生が言うのは正しいでしょうから、官が終わった時に9割殺されるってことはもう家族もみんな殺されるわけですから、異民族にね。そういう歴史を2000年過ごしてきた中国人と、本当にこう、健やかに日本人同士で助け合いながら過ごしてきた日本人と、それは行動が違うんです。まあ、今日はそれをお話したいと思いました。何かひばりクラブの人もね、今日の話で新しい気分になってくれたら僕はとても嬉しいと思ってます。